皆さんこんにちは、なでしこカナダのともこです。今日はですね、学校のランチタイムの話をしようかなと思います。ちょっと前にネットで見たんですけど、BC 州にあるリッチモンドっていう市があるんですけど、そこに住んでるお母さんが息子がこうキンダーに来始めて、で、ほとんどランチを食べれずに帰ってきて、でしかもお腹が空いてるんでお迎えに行くとものすごくグランピーで不機嫌だと。でその実質ランチを食べる時間は17分ぐらいしかないし、それを長く、そのランチ時間を長くする とともに結局教室に食べてる間大人がいないんですよね、こっちって。でそれを、やはり大人がきちんと部屋に同席するべきだっていう要望を州の教育委員会みたいなところに出して、で、それに際して他のお母さんからもこう署名が続々と集まっていますっていうような、そういう話のニュースを見ました。で私もね、自分の子供が今グレード2で行ってて、あんまり気にしてなかったんですよね。っていうのもうちの子結構よく食べる子なんで、たまにねやっぱ残してきたりってことはちょこちょこありますけど、でも手つかずでこうランチが残ってるとか半分以上残ってるってことはあんまりないんで、そんなに気にしたことなかったんですけど、で結局そのお母さんによると、そのランチ休憩が40分あるって言っても、そのうち半分は強制的に外に出させられるんですよね。で、雨がひどかったりとかすると学校によって本当に判断が違って、雨がいっぱい降ってても傘さしてでも出なさいねっていうところもあれば、雨がひどければね中にいてもいいよっていう学校もあるんですけど、基本的にはランチ休憩、40分から50分ぐらいかなあると言っても、そのうちの半分は基本的に外に出て遊んでくださいと。で実質半分の残りの20分ぐらいがご飯を食べる時間として持たれてるんですけど、でも結局ねその手を洗ったり、あとはその自分のカバンからお弁当を出したりとか、そういう時間もね合わせて、あとぴちゃくちゃ喋ったりとかしてるんで、結局子供によっては全然食べられずに、ほとんど残してしまうっていうケースも結構あるみたいですね。であとはその、ランチの時に先生が部屋にいないんですよね。で上の子の話だと、今はちょっと分かんないですけど、グレードも2なんで、2年生なんであれですけど、グレードが小さい時はモニターって言って、結局上の小学校4年生5年生グレード4、5の子たちが何人か部屋に来て、で一緒に食べてくれてたみたいですね。でもやっぱ先生とか大人とは違うので、確かに基本的に子供だけで部屋で食べるっていう、それがカナダスタイルですね。でちょっと私も気になって、日本どうなのかなと思ってちょっと調べてみたんですけど、日本もね意外や意外あんまりね変わらなかったですね。でこっちとカナダと同様、学校によって多少違いはあるみたいですけど、やっぱり、日本は何といっても給食じゃないですか。だからこう給食室に取りに行って、でそれをねこう結局給食当番の人ね、こうみんなに配膳をしてとかっていう、そういう時間もやっぱりちょっと余分にねカナダに比べるとかかってくるので、やっぱり実際食べる時間はやっぱ日本でも短くて15分で、長くてやっぱ25分ぐらいだなっていう、調べるとそんな印象がありましたね。ただ日本とカナダの違いはやっぱり、日本はね皆さんご存知のようにやっぱり先生もね一緒に食べますよね、給食をね。であとうち日本に帰るといつも子どもたち学校に行かせるんですけど、日本でもで、昔私たちの時代って結構この給食は絶対全部食べてって言って、で食べれない子はねいつまでもこう残って座らされてみたいな、そんなね時代でしたけど、今はねやっぱ変わってきてるみたいですよ。うちの娘にも聞いてみたんですけど、やっぱり食べれなければ食べれないで残しなさいっていう、今はねそういう風潮みたいです。そうで、だからそうですね、カナダ、私もちょっと自分の学校を娘が行ってる学校を調べてみたんですけど、ちなみにうちはランチ時間は11時53分から、なんで53なんだろうって思いますけどから12時45分が、昼休憩の時間になってますね。だから そうですね、子供によってやっぱり食べる子が早い子もいれば遅い子もいるし、たくさん食べる子もいればたくさん食べない子もいるし、食べることにね基本的に興味があんまりないっていう子もいるんで、本当にね、子供によって。でもやっぱり確かにこうキンダーでね、今まではほら、プリスクールねなんで、やっぱりキンダーに入ると親から離れてね、ご飯も自分一人で食べなきゃいけなくなって、うちにいればね、もう早く食べなさいよって言いながらこう食べ終わるまでダラダラしてたりとかもね、子供たちもできますけど、学校に行くようになるときちんとやっぱりこちらもね、時間割っていうものが一応存在するんで、子供がね、大きくなってきてこうキンダーに入るよっていう、だから5歳なる、ね、だからやっぱ4歳ぐらいからは少なくとも自分でね、なるべくきちんと早く食べられるっていう練習をしてキンダーに備えるのがいいのかなと思います。はい、ではまた次回お話ししましょう。さようなら。皆さんこんにちは、なでしこカナダのともこです。今日はですね、どうやったら子供が本好きになるかっていうお話をしようかなと思います。そんな大それたトピックでもないんですけどうちの子供も娘も本がね、読むのが好きじゃなくて大変だったんですけど、やっとこうちょっとね好きになってきて、私も母親としてほっとしているところです。ざっとそのこうカナダの学校キンダーが始まってからどういう流れでこう本読みに入っていくかっていうと、まずキンダー5歳ですね。で、大体まずはアルファベット、大文字小文字ね、それが読んで書けるようになって、あとはその後はフォニックス、こう A は A じゃなくて A is A、B is B とかそういうのですね。でそれで音のそのアルファベットの音を少しずつ勉強していって、でそれと同時にすごく簡単なこう同じような文章が This is pen, This is paper とか、なんかすごい簡単なこう繰り返しになっているような、そういうものすごく初歩的な本語が少しずつこう家でやってくださいねって言って、先生によるんですけどね、宿題で持って帰ってくるようになったりとかします。宿題とまでもいかないかな、でグレード1になると今度はそういう復習ももちろんあって、でその後にだんだん単語を読めるようにしていきますね。でうちの子供も持って帰ってきてたのがサイトワードって言って、なんて言うんでしょうね、こうよく出てくる単語をこうスペリングを覚えるんじゃなくて、こうパッと目で見て暗記していく、だから look とか eye とか、あとなんだろうな、すごい とりあえず簡単な、よく出てくるような、本を読んでる中ですごくよく出てくるような、シンプルな単語が、50個とか、100個とかね、そうやってこうリストにして持って帰ってきて、で、どんどんその自分の子供のペースに応じて、覚えていかせるっていう、それはちょっと親のお手伝いもいりますけどね、それは宿題で持ってきて、でそれと同時にその自分の子供のレベルに合った本を、先生が見てチェックしながら持って帰ってきて、でそれを、親が一緒に読んで あげるっていう、それが基本的には、私から見たら唯一の宿題ですね、カナダで。それが、そのリーディングのだんだんレベルですね。で今うちの子はグレード2になったんで、そうすると基本的には宿題として本を持って帰ってきて、その本はもちろんその子どものレベルに応じた本になりますけど、でそれを読んでいくと、でそれを必ず毎回こうチェックしてサインをして、親も読みました、見ましたよっていう形でね、でそれを持っていきます。でその私も最初やってたんですけどね、結構順調に進んでたんですよ。そしたらある日一緒に読んでて、で読むんですよね。だけどこれはなんか内容を分かってるのかなって思い始めて、でこう質問するようになったんですよね。例えばこの今ここにどういうことが起こってるのとか、この They didn't listen とかのその They っていうのはじゃあ誰なのとか、そういうふうにちょっと質問をね、日本のそれこそ文章問題みたいな 形で質問し始めたんですよね。そしたら結構な確率でえっていう答えが返ってきて、それはちょっとなんて言うんですか、読めてるけれども話が分かってないよねっていう、そういう状況に私も親として気づき始めたんですね。でこれはちょっとやばいなと思って、で、まあ、それから結構厳しく横についてびっしりやってたら、まあ、そのうち、まあ、私も良くないんですけどね、まあ、結構本がもう読みたくないみたいな、で毎回毎回でもそれが唯一の宿題だからやっていかないわけにいかないじゃないですか、ね、他に特に宿題がないんだから、ね、それぐらい文句言わずにこっちとしてはやってほしいし、でももう本人はとにかく本を読むのがすごい嫌だから、もう嫌だみたいな、で結構毎日毎日バトルになってて、で私もまあこれは良くないなって、その本自体が嫌いになったら元も子もないじゃないですか。やっぱり本がね好きな子で、私自身がすごい本が好きな子供だったから、まあ、親のエゴですけどね、やっぱりまあ本が好きになってほしいなっていう思いはずっとあったんで、これどうしようかなと考えたんですよね。でちょうど、まあ、それは、つい最近まで同じ部屋でね私たち寝てたんですけど、ただその上の子ハンナが一人で寝たいっていうようになったんですよ、でまあ下の子とねやっぱり寝る時間が徐々にこうずれてきてるっていうのもあったんで、まあ、同じような、ね、時間にやっぱり2人揃って寝ないんで、まあじゃあちょっとだけなら起きてていいよっていうふうに、上の子に言い始めたんですよね。でまあぼーっとしてるのもあれだし、でその時に言ったんですよ、私が、あこれはいいと思って、じゃあ起きててもいいけどね、起きてたいんだったら本を読むんだったらいいよって言ったんです。まあちょっと iPad とか多分やるとよくねその眠りが妨げられるっていうか、こう眠くなる代わりに結構ゲームとかしちゃうとかえってこう頭が冴えて寝られないみたいになっても困るんで、本を読むんだったらいいよって、その2、30分の時間だし、って言ったら、本人は起きていたいばっかりだからやるやるって読むって言い出したんです。だからもう読むのは宿題じゃないからね、これはもう自分の好きな本を、簡単なやつでも何でもいいから自分の好きなやつを読みなさいって言ったら、まあ結構自分なりに楽しんで読み始めたかなと思っても、でもやっぱりもともと好きじゃないし、多分やっぱり読んでることがまだきちんとこう理解できないっていうのもあって、やっぱりふわーって意識がどっか行っちゃうんですよね。これはどうかなってまた私も悩んで、ちょっと次の解決策をね探そうと思って、でいろいろ考えたんですよ。でうちの子は結構こうすぐねお小遣いを稼ぎたがるんですよね。でまああんまり良くないかなと思いながらちょっと調べてみたんですよ。こうね読書お金って言って、そんなねいいのかなと思ったら、やっぱね私も安心したんですけど、やっぱそういう人もねいたんですよ。でもよくはないけども、やっぱりまあそれが効くっていうことで、だからまあ私もよし、じゃあ一回ちょっとやってみようと思って、ね、一個の本を読んでちゃんとお話がね私に説明をできたら、まあ、10セントとか20セントですよ。だけど、まあね、その本の量に応じてお小遣いをあげますって言ったら、まあそれはそれは喜んじゃって、そうがぜんやる気スイッチが入ったんですよ。ってどんなんなんだと思いますけど、親子揃ってそれで結局、まあ、読み始めたんですよ。で、まあ、もちろん昔その私が読んであげた本とか自分が好きでこう何回も読んでた本とかなんで、まあ、もちろん読むのは簡単なんですけど、でもまあやっぱり本人がその一人でね本を最初から最後まで読み切るっていうところに、まあ、私もやっぱり意味があるのかなと思って、で、まあなるべく、まあ、本人の読みたいようにやりたいように、あんまり簡単な本はさすがにちょっとやめてって、読むのはいいけどコインはあげないよって言ってましたけど、まあまあその本人のレベルを見ながらねやってたんですよ。そしたらやっぱどれぐらいやったのかな、半年くらい、結局半年目、まあとにかく、まあ、何ヶ月かやったんですよね。そしたら最近になってやっと私もこう隣でね本を読んでるのを見て聞いてるんですけど、やっぱこう読み方でね分かるんですよね。あ、本人が内容を分かってるなっていうのが、でやっぱりこう何事もね訓練なんだなと思いますけど、もう読み方がやっぱり変わってきて、で本人もやっぱ楽しいと思えるようになってきたのが分かるんですよね、私も。だから最近はすごく楽しそうに夜もまあ、ホームリーディング、宿題は宿題でやって、でその後夜も自分で率先して好きな本を読んで、やってます。 ね、で、そうで、まあ、最終的に最近そのだいぶ溜まってきたんで、そのポイントというか、まあコインがね。で本人もなんかこうやってやったって言ってるんで、まあ、あの一応ねこの本で稼いだっていうのもあるですけど、まあ、本を読んだことによってもらえるお金は次新しい本を買うために使おうねっていうふうに言ったんです、うん、そうしたら本人もやっぱりあの本が欲しいとかこのシリーズの続きが欲しいとかやっぱり言ってくるんで、うん、じゃ あの本人もあのそれならそれでいいっていうことで、うん、最近話をしたんですよね。でまあお互いにハッピーっていうことで最近はね本当に、うん、やっとふうっていう感じですそうだからまあ子供によるんでね、今日喋ってたお母さんとかだと、まあ、あのうちの子は多分コインじゃなくてあのこれだけ読んだら iPad をこれだけやっていいよとか多分そっちの方が効くかななんて言ってましたけど、やっぱりねその親が思うように、まあ思うようにっていうかこうやっぱ親とね、こう私自身と子供もやっぱり全然こうやっぱ違う人なんだなっていうのは最近子育てを通じてすごい思いますね。だから自分がこうだったからこの子もそうなんだっていうのはやっぱ当てはまらないんで、まあ、その子に応じて、うん、やっていかなきゃいけないんだなって、うん、すごく思います。私がなんかこうね、上の子まだ、まあ、なんだかんだ言ってまだ、ね、7歳ですけど、こう見てて思うのはやっぱなんか一つのことをこう習得していくのって、まあ、もちろん子供にもよりますけどやっぱりこう大変な時期ってあるんですよね。で私もすごく覚えてるのがずっとしまじろうをやってたんですけどね、上の子が。でこう、まあ、ちょっと3、4歳ぐらいになってくるとこうなんかワークシートみたいな感じでこう、まあね、簡単なこうシールを貼ってみたり簡単な線を引いたりとか、まあ、そういう、ね、ものですけど、でやっぱすっごく喜んでやるんですよね。で、まあ、そのうちにやっぱ大きくなってくるとこうひらがなを学んで読み方をやってこのひらがなが書けるようになってとかってやってくるんですけど、やっぱ読めるようになっていくとやっぱり読む練習もあるじゃないですか。で最初は私も全部ね読んであげて、はいじゃあやってごらんってやってたんですけど、やっぱひらがなを今度勉強した段階に入ってくるとやっぱり読む練習っていうのもしなきゃいけないんで、じゃあ一回自分で読んでこの問題をね何をしなきゃいけないのか、まずこの問題を読んでやってみようかっていうと、もうそのやっぱり読むのが自分の中でめんどくさいんですごいまたいやーってなるんですよ。でそれを結構こうやるのが大変でしたね。結構またそれこそ毎回戦いで、だからやっぱ本人の中である程度その大変な時期を乗り越えるまでのその、まあかうん、葛藤っていうのはやっぱ親もなかなか大変ですよね。でそれがその乗り越えちゃうとやっぱちょっと落ち着くんですよ。で上のうちの子もだからそのひらがながちょっとやっぱ読めるようになって自分でこう読んでやれるようになってくると、やっぱもうその読んでやることに対して自分の中で抵抗感がなくなるんでもう落ち着くんですよね。そうで今度そうするとまたうちの場合またこの英語が始まるじゃないですか。キンダーに行き始めて、で日本語がやっと読めるようになったなと思ったら、まあ、今度キンダーでこう英語が今度ね始まってきて、まあ、アルファベットぐらいはもともと書けててもやっぱ今度単語を読むっていうのが入ってくるの で今度またそれをやると思ったらねわーってなるやりたくないわからないみたいな。でもそれをだからやっぱ親もねやっぱ忍耐ですよ。だからまあね、もともと頭のいい子は多分さっさっさってそれが入ってくるんでしょうけど、まあ、そうじゃないとやっぱりね、まあ、うちもですけど、ある程度やっぱ親が忍耐強く、ね、付き合って、まあね、もちろんそのいつかはまあ読めるようになるものなんで、ね、そのどこまで親としてプッシュするかっていうのはね、まあ、それぞれ親の判断ももちろん出てくると思うんですけど、そうですね。だからやっぱりそうやって一つ一つの段階なんで、まあ、うちもね、さっき言ったサイトワードその単語を暗記するのまでは結構スムーズだったんですけど、やっぱ本読みに入ってその読んだものを理解してどんどんなるっていう時にやっぱりまた次の段階のね結構抵抗が来たなって思いますね。でも今は本当にそれが乗り越えた感があるので、私もね娘も本当に嬉しく思ってます。だからまあ焦らず、まあ、でもやっぱりそれぞれね子供の個性って本当にあるから、やっぱ男の子だと特にやっぱ本があんまり好きじゃなくって、ね、やっぱり運動して体を動かしてスポーツ、ね、したいとか、あとまあビデオゲームがしたいとか、 あるし、ね、まあ、でもかといってその女の子だからね絶対本が好きってわけでもないし、まあ本当に難しいですよね。まあ日本もでも私も小学校1年生の時にあの上の子が学校に行ってたんですけど、やっぱり1年生の時ね、あの音読あの宿題が出てましたよね。だからまあホームリーディング、まあどうなのかな、まあ、結局だからその学校のね教科書の一つのところのこうページをね何回も何回もうちで大きな声でハキハキと読む練習をして、それをまた学校でも発表するっていう、だからやっぱりまあこれぐらいの年は英語でも日本語でもその自分がやっぱりね読む大きな声できちんとはっきりと読めて、やっぱりそれが読んだものを理解していく、そういうのが求められるあの年齢なんだなというふうに思います。中にはねいろいろ、まあ、皆さんあのそれぞれ違う理由でねあの子育てにきっとあの日々あの戦ってると思いますけど、まあ、私もそんなんで日々あの頑張ってますので、皆さん一緒に頑張りましょう。ではまた来週、さようなら。皆さんこんにちは、なでしこカナダのともこです。先日ですね、ヤフージャパンを見てたら、結構面白いタイトルが目に入って、でどんなタイトルかっていうと、日本人はなぜ席を譲らないとツイートしたらレディーファーストって意味不明と猛反発されたっていうニュースでした。でまあ要約して話すと、まあいろいろその電車で日本に帰って電車に乗ると全然席が譲ってもらえないのに、外国だといつも譲ってもらえるっていう、そういう思いで書いたツイートが、今日ニューヨークの混んだ地下鉄で席を譲ってくれようとした若者がいて、その時思った。東京に2週間ちょっといた間、毎日電車に乗ったけど一度も席を譲ってくれようとする男性、私に出会え、近くに立っている人であれに合わなかったな、そうツイートしたらしいんですよね。そしたら結構ものすごい勢いで反発、1、2日でね1000以上のライクと多くの個別メッセージが届いたって書いてあるんで、まあ、結構ですよね。でまあなるほどと思って、まあねちょっとニューヨークに比べれば、まあ、バンクーバーねなんて狭いもんなんでまあ一挙たりまとめてしまうのは良くないかもしれないんですけど、まあ、でも基本的にはやっぱり大都市っていろんな移民が入ってくるんで、まあ、いろんなやっぱり文化がそれぞれ混じり合ってますから、やっぱりこうアメリカとかカナダとかって、私個人的な意見ですけど、やっぱりこう田舎に行った方がね、みんな人がね優しくて親切でフレンドリーな気はしますね。まあね多分それは日本でも、まあ、一緒かなと思いますけど、でそのね、まあいろんな反響があった中で、まあなるほどなと思ったのが、その一つの反論としては、そのレディーファーストは理解しがたいというものなんですよね。そうで、まあ結局その男女平等って言われてる今なんだから、別にレディーファーストは必要ないだろうと、そういうことで、でまあ実際にね、その世界経済フォーラムの男女平等ランキングっていうのがあるらしいんですけど、2018年はなんと149カ国中、日本はなんと110位で G7 で最下位だそうですね。なんでまあなるほどねと私も思いましたね。そうで私がね一個ね、ちょっとそのベリーファースト別になくていいってはまあいいと思うんですけど、確かにその男女平等なんだからねっていう、ただ私が個人的に一個その不思議だなと思うのが、この日本に比べて欧米の方がすごくこう男女平等って言われてるし、実際多分そのランキングで見ても多分日本より全然上だと思うんですよね。だからその、まあ、男女平等がもっと世間にその浸透してる国においても、やっぱりまあレディーファーストっていう文化は結構浸透してるわけですよね。でそれに逆に日本って、私が多分その自分が日本を出た理由の一つとして、やっぱりその女性はすごく女性らしく、こうか弱く細くこう頼ってみたいな、こうね、その そういう風潮ってまだあるじゃないですか。例えばなんかこうパンツよりもスカートを履いて、ね、あのハンカチはなんかこう持って、例えば、ね、膝の上にこう、ね、汚れてもいいよ、こうなんていうの、スカートが汚れないようにこうハンカチを置いておきましょうとか、なんていうんですかね、その笑い方一つとってもこうギャラギャラ笑わずにこうウフフってね口を押さえて笑うとか、そういうその女性らしさを求められるのってすごい日本ってあると思うんですよね。でやっぱりそういう女の人の方がモテるし、だからこう背が高くてっていうよりはやっぱり背がちっちゃくてこうなんか守ってあげたくなるようなね、こう小動物系な女の子ってやっぱり人気じゃないですか。まあ、それはただ単に私が結構背が高くて、まあ、そういうタイプじゃないからね。でそれもあってまあ日本出たっていうのも多分、まあ、一理あるんですけど、うん、だからそのね、そういう女性らしさをすごく求めるんであれば、むしろなんかねそういう時こそレディーファーストってやっぱ女性がねそうやってか弱く守ってあげたいものなんであれば、うん、やっぱりこう女性らしさを求めるんであればね、やっぱりもうちょっとレディーファーストっていう概念がねあってしかるべきなんじゃないかなっていうのは私個人的な、まあ、意見ですね。まあ合ってる間違ってるとかそういう問題じゃないんでですけど、うん、でもまあ私は個人的に、そういう意味ではカナダの方が女性は、うん、生きやすいかなと思います。うん、であともう一つその指摘が出てたのが、ね、オリンピック、そうそう東京でもあるじゃないですか。でそういう時にこれは多分誰でも感じると思うんですけど、やっぱドアとエレベーターのルールを持っててあげる、次の人のために後ろから人が来てるんであれば自分もこうドアを持っててあげたりとかね、押さえててあげて、その人がわざわざまたもう一回ドアを開けなくてもいいように、あんまりだからこっちに住んでて自分が例えば通るときに自分の目の前でドアがパタンって閉まるとかってあんまないですよね。やっぱ後ろ前、自分の前を歩いてる人が後ろを見て誰かが来てるようであればちゃんとドア押さえててねくれるじゃないですか。だから日本とかね行くとたまになんかボンって目の前でこう閉まっておうみたいな時がねやっぱありますよね。うん、そうだからまあエレベーターはね、あとそうそうエレベーターもこの欧米ではあのエレベーターを降りる時もマナーのある男性はやっぱ先にね女性に譲るっていうのはありますよね。でも逆に日本だと女性がこうボタンを開けるボタンを押しておいてあげて先にこうね男性を行かせてあげるのがむしろ女性としてそれはポイントが高いみたいなね、こう気遣いのできる女性をアピールするみたいなのはありますよね。うん、だからただ私がね一つその男とか女とか全然関係なくてこの間あーってふっとその自分のいい気づきになったのが、仲良くしてるねこのお友達たちがいるんですけど、まあ、こっちの人でねカナダの人で、うん、でやっぱりね4歳の女の子でもちゃんとドアをね私のために開けて待っててくれるんですよね。でまあその私だからっていうわけじゃなくて誰に対しても、うん、他の人が来てるんであればやっぱずっとちゃんと持っててくれるんです。うん、だからやっぱそれはその親がきちんと男の子であろうが女の子であろうがドアを開けた時にはね必ず次の人に開けて待っててあげてねっていう話をしてるんですよ。でその時にだから私も、まあ、自分がいけないんですけどね、やっぱり子供と一緒にいる時ってどうしても私がドアを開けるから あんまりその子供に意識してちゃんと後ろを見てこうドアを開けて、ま、後ろから人が来るのであればドアを開けててあげなさいっていうことを私がその娘たちにあんまり今まできちんとこう指導してこなかったなと思って、でもやっぱりねこっちで生まれ育ってどんどん大きくなっていくわけなんでその男のね女の子に限らずやっぱりそういうマナーも改めてきちんと教えていかなきゃいけないなって、うん、ついこの間ね思いました。うん、だからまあでもやっぱり言われてもねすぐできるもんじゃないからやっぱり小さいうちからコンスタントに教えていかなきゃいけないことですよね。うん、だからまあね、レディーファーストはまあ理解しがたいと言われてしまえばそれまでなんですけど、うーんなかなか、ただまあこっちに住んでるとやっぱり優しくされることは正直私も日本よりは多いかなと思います。ね、一回ね昔何年も前ですけどまだ上の子がちっちゃかった時に一回羽田から帰ったんで新幹線乗ったんですよね、子連れで。でまあ当然まだベビーカーもいるような年齢だったんでアンブレラのねちっちゃい、まあ、ちっちゃめなベビーカーでしたけど こう子供はいるしベビーカーも畳まなきゃいけないし、そでベビーカーをねしかもこう置いとくとこがなかったんですよ。でああもうしょうがないなと思ってこの上のねあの頭上のラックに置こうとしたんですけど、やっぱねあの日本みたいなあんな超コンパクトなベビーカーじゃないんでよっしょよっしょってやってたんですよ。でたまたま私の席に座ってるのは男の人だったんですけど、まあねなんかこう舌打ちまではされなかったですけどちょっとなんかこううざいなみたいな目で見られて、まあ、もちろんねこの誰かが助けてくれることもなく一人で自分でベビーカーをこう上にねよいしょよいしょと上げて、まあ、終わったんですけど、なんかでもやっぱちょっと肩身が狭いなっていう思いは、私もねあのしたことはあります。それ以外はそんなにね結構あの私名古屋出身なんですけどちょっと訛りでね分かる人もいるかもしれないですけど、まあ、そんなにね地下鉄とか乗っててすごく嫌な思いをしたとかっていうことは、まあ、あのそれ以外はそんなにねないですけど、でもやっぱり全体的に子連れに対してとか、まあ、女性に対して優しいのは、私もまあ正直、まあ、日本とねこのバンクーバーを比べるのであれば私もやっぱりバンクーバーに一票かなと思います。まあ、皆さんそれぞれねあの違った考え方があると思うんで、まあ、これはあくまで私一人の意見ですけどね、はい、ということで今日はレディーファーストのお話でした。ではまた来週、さようなら。